時刻は10時40分、30秒ほど回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは福祉です。今日はゲストに葉山社会福祉協議会局長の中野徹さんをお迎えして、社会福祉協議会についてのお話を伺ってまいります。中野さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はじめになんですが、もうこの社会福祉協議会、社協と聞いて知っていますかと言われたら知ってるというふうに答える方多いと思うんですが、ではどんな団体なのかと聞かれたときにちゃんと答えられる方って少ないんじゃないかなと思います。まずこの社会福祉協議会、どういった団体なのか教えてください。
はい、社会福祉協議会は略して社協と言いますが、営利を目的としない民間の組織で、身分は地方公務員ではなく団体職員になります。社会福祉協議会は民間の社会福祉推進団体でありますが、社会福祉法第109条に基づき、すべての都道府県と各市町村にあります。葉山町社会福祉協議会は葉山町の福祉文化会館の中にございます。なぜ葉山町役場や葉山町保健センター、鎌倉保健福祉事務所などの福祉の窓口があるのに、民間の社会福祉協議会がなぜ必要なのかというと、役場などの公的機関は法律や制度を中心に困っている人やみんなの暮らしを支えてくれますが、地域の活動やボランティアなど法律に縛られない自由な活動を取りまとめたり、体の不自由な方からお元気な方まで、誰もが住み慣れた地域でいつまでもその人らしく暮らせる福祉の街づくりを目指すために、みんなの声を取りまとめる係が必要だから、各地域に社会福祉協議会があります。現在葉山町の社会福祉協議会では事務局17名、介護部門のパート職員を含めて合計39名が働いています。そのほとんどのメンバーは事務所におらず、町内をあちこちに出向いて日々町民の困りごとの相談相手になったり、介護や家事の支援をしたり、各種地域の活動の応援やサポートをしています。社会福祉協議会の基本となる考え方は、福祉の府は普段の府、福祉の区は暮らしの区、福祉の市は幸せの市、普段の暮らしの幸せ、その頭文字を取って福祉と言っておりまして、葉山町の場合は葉山の頭文字でハッピーで優しい町づくりをキャッチコピーとしています。葉山町では葉山町役場の福祉課と共同で、葉山町地域福祉推進プランという地域福祉を作り上げる目標を作っておりまして、誰も孤立しない町づくりを行うために葉山町役場と関係機関などと協力して、公的なサービスからその地域で行う独自のサービスを提供しています。すべての町民が心身ともに穏やかで安心して暮らせる町、すなわちウェルビーイングを葉山町役場とともに目指しております。
その今、福祉、普段の暮らしの幸せっていうワード出てきました、はい、この普段の暮らしっていうのは特別なことじゃなくてもとても大切ですよね。
そうですね、
例えば本当にもうありがたいことに私は健康な体なんですが、ちょっとこう手を怪我してしまった、これで右手利き手だったりするとすごく不便を感じたりとか、そういうこともあったりしますからね。何かこういった実際に具体的などんな困りことがあって、どのようにサポートをされているっていうのはどんなことがありますか？
例えば今のように、手を怪我してしまって調理をすることができないとか、家事ができることが難しいなんて方には、お弁当のようなもの の, 配達してくれるところをお話しさせていただいたりですとか、その方その方に合った葉山町の中のことをご説明させていただいております。
ああ、そうなんですね。まあ、一時的だからちょっと治るまで待っていようとか、不便だけど我慢しようって思わずに、そんな時も相談をすることができるんですかね？
はい、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今日は葉山社会福祉協議会局長の中野徹さんにお話を伺っています。それではここで一曲お聴きください。 お送りした曲はディオン・ヌワーウィック Who, What, When, Where, Why でした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今日は葉山社会福祉協議会局長の中野徹さんにお話を伺っています。続いて後半では福祉協議会内にある地域福祉総合相談について教えていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、地域福祉の相談はお手伝いをしてほしい人もお手伝いができる人も相談に来られます。地域のことは地域で解決できるようにあらゆる相談を受けることと、前半でもお話ししたように福祉の窓口がたくさんあるので、どこに相談したらいいのかわからないとか、たらい回しにされたなどと町民の方が困らないように、必要な関係機関におつなぎするワンストップサービスの役割もあります。誰でも何でも気軽に相談できる窓口があるということが特徴です。どこに相談に行ったらいいのかわからない、どこに聞いたらいいのかわからない、こんなことを始めたい、こんなことしてる人と出会いたいなどといった相談から、物価高で生活に困窮しているなどの普段の生活の中での疑問や相談、悩み、何でも相談に来ていただきたいと思っております。例えばですが、お金の管理などに不安のある方には日常生活自立支援事業という金銭管理などを行う事業もありますし、学費や生活費に困っている場合などには生活福祉資金の貸し付けという無利子や低利子で貸し付けをつなげながら、何事にも一緒に考えて答えを見つけていくような身近な福祉の団体として社会福祉協議会があります。最近の相談の例でいきますと、日常生活が一時的に困窮している世帯に JA 横須賀葉山さんと連携して寄付でいただいたお米をお配りしたり、目が不自由な方から仲間づくりの会を企画してほしいという相談がございまして、目の不自由な方のサポーターの集いアット葉山を立ち上げるお手伝いなどもさせていただきました。行政は生活保護や障害のある方などの制度を使ってその方たちを支援してくださいますが、そのような一時的な支援やグループの立ち上げなどの相談などというのは社会福祉協議会がその方に寄り添う形で伴走型の支援をさせていただいております。前回4月7日の佐野福祉部長の話の通り、社会福祉協議会と葉山町役場が車の両輪のように同じ方向を向いて同じ速度で回転させていただいております。民間の社会福祉協議会にとって葉山町役場が大変心強い存在であります。引き続き連携を密に取りながら葉山町で暮らす方に寄り添う葉山町の福祉関係機関の一つでありたいと思っております。
例えばこのいろいろな相談ができるということなんですが、こんなことを相談してもいいのかなとか、あとは、ちょっと我慢をしようっていうふうに考えてしまう方もいるかもしれませんよね。でも誰でも何でもっていうような感じなんでしょうかね。
そうですね、そのどこに聞いたらいいのかわからないですとか、特に高齢者の方などは日々の生活の中で困りごとも多いかと思いますので、とりあえず社会福祉協議会に電話してみようかなってことでも構いませんので、まずお電話でも構いませんし、ご来所いただいても構いませんので、事務局まで来ていただけたらと思います。
じゃあもうちょっと困ったなと思ったことがあればっていう、このくらいの気持ちでいいでしょうかね。
そうですね、困る前に言ってくださっても構いませんので、困ってからではきっと遅いかと思いますので、ちょっと気になるなってことでも構いませんので、ぜひご連絡いただければと思います。
確かにそうですね、困る前にっていうのは心強いですね。何かこう身近な、誰にでも起こりそうな身近な例とかって何かありますか、この近々というか。
はい、例えばですけれども、今子育て世帯の方なんかも多いかと思いますが、今引きこもりだとか不登校の方なんかも増えているというふうに聞いております。で、社会福祉協議会の方でも不登校支援に関するボランティア入門講座なんかを開催させていただきまして、地域の中でそういう方たちを見守っていこうということで、地域の中で活動をさせていただくことを一緒に地域の方たちと作り上げております。
あといろいろなイベントというか催しもやってらっしゃいますよね。
そうですね、各種いろいろな講座もやっておりまして、例えばいろいろな講座やってる中で手話講座ですとか翻訳の講座だとか展示の講座なんかもありますが、そういう講座をまず参加してみて、それからボランティアとして活躍していただく方もたくさん増えておりますので、ちょっと何かそういう気になるものがあったら足を運んでいただけたらと思います。
こういったイベントなどに講座参加されている方の様子とかってご覧になられたりはするんでしょうか？
はい、講座なんかを開催するときには必ず最初にご挨拶なんかをさせていただきますので、皆様方と目を合わせながらお話をさせていただいております。
どんな雰囲気ですか？
はい、割と最近は若い方も増えておりまして、若い女性の方ですとか特に手話なんかも今人気な講座となっておりまして、今年度は逗子市の方で今手話講座の方を開催させていただいておりまして、アットホームな雰囲気でやっております。
それはいいですね。じゃあもう本当に何かしたい、これってまだ決まってないっていう状態でも、もしかしたらまずはこう足を運んで相談してみる、こんな形もいいんでしょうかね？
そうですね、こんなことが得意なんだけどもって言ってくだされば、そういう方たちにそれを生かした活動があるかと思いますので、ぜひご紹介させていただければと思います。
お困りごとがある方も、また何かサポートをしたいという方も、まずはこの社会福祉協議会の方に相談をするというのがいいですね。
そうですね、葉山町の福祉文化会館にございますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。
これまでのこう活動されている中で葉山らしいなと思ったこととかってありますか？皆さんこのわっしょい葉山についてお話しいただくんですけど、こう人との関わりが温かいとか、あとはやっぱりこの自然の環境とかね、おっしゃる方多いんですけれども、ちょっとこれは葉山らしいなと感じることがあったりすれば教えてください。
はい、皆様四季を感じる生活をとても楽しみにされておりまして、春先にはワカメの収穫があったりですとか、フキノトウを取ったりですとか、今の時期ですとフキのまた煮つけられるとかタケノコだとかっていって、四季を感じながら四季の生活を楽しまれているのがすごくとても葉山らしいんじゃないかなと思っておりまして、そういうあたりが心の豊かさなんじゃないかなと思っております。
そうですね、本当にこう季節ごとにいろいろと美しいもの、おいしいものありますからね。何か最後にリスナーの皆様へのメッセージありましたらお願いいたします。
はい、葉山町社会福祉協議会は葉山町のためにあらゆることをしております。どんなことでも構いませんので、まずは社会福祉協議会という存在を知っていただいて、社会福祉協議会にちょっと足を運んでみようかなと思っていただけたらと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは福祉ということで、今日はゲストに葉山社会福祉協議会局長の中野徹さんをお迎えしてお話を伺いました。中野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。